桂福伝の
虫眼鏡ネット。皆さんこんにちは、虫眼鏡ネット始まりました。
はいはい、始まりました、
はい、あの25回目なんですよ。
25回目と言いますと、
まるまる2周年。
え、ほんまに？
え、
はー、あの7月からやったんかいな。
そうそうそうそう。
へー、すごいなこれ、
はい、この記念すべき2周年はですね、話題が地球の裏側にまで、
と言いますと、
あります。はい、あの南米のエクアドル、
これはすごいね。YouTube やね。エクアドルの人も聞いてくれるね、これはね。
聞いてくれてますかね。はい。というわけで今回は、エクアドルの森に虫眼鏡った。
虫眼鏡った。
はい、あの今回お話を伺いましたのは市井律子さんというね、
はい、
洋画家さんです。
絵を描きはるわけやね。、
はい、それから、うん、あのインタグの鉱山開発を考える実行委員会というところにね、
インタグというのがこのエクアドルの土地の名前なんやね、はい、
そうそうそう、エクアドルのインタグ地方というところですね、はいはいはいはい、で、あのお釣り合いさんの、
うん、
で市井不二雄さんっておっしゃるんですけれどもね、お二人でこのインタグ地方を訪れられた、
はあ、
まあ、それがこの問題に関わるきっかけ、うん、ということなんですけれど、
どんな問題なんでしょう ね。
まずはこのインタグ地方を訪れられたその第一印象、
うん、
この感動の、
そうそう、
その出来事をお聞きください。
住民があのエコツーリズムの一環でやってるロッジがあるんですよ、山小屋みたいな、はい、そこでね、早朝に本当にやかましいぐらいのこう生き物とか昆虫とかの声がもううるさいっていうぐらいわーって響き渡ってたんですよ。そしてで明け方にこうなんとなく森の入り口の方に歩いていったら、本当にわけのわからない大きななんか存在みたいな、森がくれるエネルギーというか、わけもわからず感動してしまって、それ以来もなんかこの問題から離れてないというか、
うん、
そうなんです。
はい、じゃあ改めてこのエクアドルの場所なんですけれどもね、はい、あの南米の赤道直下にあります。
赤道直下とはこれまた暑いね。
本当に
昔あのね、君は赤道こまっちって歌があったでしょ。
ありましたね、まさにこのエクアドルというのはスペイン語で赤道っていう意味なんですって。
ほんま、ほな何あれ、エキワドル、エクアドルのベッピ。エクアドルのベッピさん
ということかな。
あ、
で、あのペルーの北側、
うんうんうん、
で太平洋に面したところにある国ですね。
おいおい、
で、あのここで今そのある問題が起こっている。
そこや
ね、どんな問題が起こっているのか、はい、聞いていただきましょう。
エクアドルの全土であっという間に 15% ぐらいの土地が鉱山開発の対象地にされてしまったんですね。特にこのインタグ地方、地表面積の 85% が鉱山開発に採掘権を譲渡されてしまっている。自分たちの家もあるし、学校もあるし、病院もあるし、畑もあるし、何もかもの土地があの鉱山企業に取られようとしてるんですよ。その中でメインの主要な問題となってたのが、この私が今特に関わってるジュリマグアプロジェクトっていうものなんですね。東京ディズニーランドの95個分ぐらいあるんですよ。その大部分が大規模伐採されるんです、そしてそこに直径2キロぐらいの大穴をダイナマイトで開けていく露天掘り鉱山開発って言って、今も鉱物があんまり取れなくなってるじゃないですか。そんなにガーンって固まってるものじゃない、希少な鉱物が、例えばこのインタグはあの 0.6% ぐらいなんですよ。昔のあの日本の鉱山みたいにこうトンネルみたいなのとは今は違うスタイル。
はい、あの鉱山開発が進むと、まあ、もちろんその木々が、ね、伐採されて森がなくなっていくっていうのは分かるんですけれども、それ以外にも結構大きなその環境破壊が起こるということで、あの具体的にどんなことが起こるのか、はい、聞いてください。
本来やったら地面に静かに眠ってるような重金属、それが採掘することによって鉛とかヒ素とかカドミウムとかクロームとか、脳や神経をダメにしたりとか、あと皮膚炎が発生したりとか発がん性物質とか、そういうものがどんどんどんどんあの土壌とか水に混入するんですよ。そしてもうその汚染は長期間に及ぶ。でもここね、水道がないんですよ。だから村の人たちはこのきれいな水を飲んでいる。そして彼らの有機農牧業やとか、もう生きていく全てのことにその水を使ってるんですね。そしてその削岩することによって化学薬品とかたくさん使うので有毒物質がいっぱい発生するんですよ。でその汚染水をためるような鉱砕ダムっていう、あのテーリングダムとか言うんですけど、そういう巨大なダムも作らなきゃいけない。あの、ね、自然災害今すごく多いじゃないですか。その汚染水ダムとかが溢れるとどうなるか、同じようなことがブラジルで最近起こってるんだけども、その溢れた汚染水が村を一つ押しつぶして死傷者300名ぐらい出てるんですね。ここはもうその危険性110倍ぐらいって言われてるけど、もっともっと危険で、
あの実はこの鉱山開発ね、
はい、
あの最近始まったわけではなくて、もう20年以上前から、う
ん、だいぶ破壊したなこれ、ね、環境
問題になっていまして、ね、そのきっかけは、うん、日本とも関わりがあるということでね、はい、そのあたりも含めてこれまでの流れ聞いてください。
90年代に日本の JICA から委託を受けた三菱マテリアルっていう企業がここにやってきて、あの試掘を行ったんですね、ボーリング調査。でもそれだけですでにもう川の汚染があの発生して、川で泳いだ子どもが皮膚病を発症したりとか、あの水を飲んだ家畜が死んだりとかして、で住民はそこで初めてあの何が起こるか分かったんですよ。で必死になってあの国際的な鉱山反対キャンペーンとか繰り広げて、なんとか日本企業を追い出して、そしたら今度は2004年からカナダのアセンダンカッパー社っていうすごい暴力的な企業がやってきて、今度はあの民兵が銃の発砲とか催涙ガスまで発砲してあの村に突入してきたんですね。これもあの住民たちがあの知恵を使ってなんとか守りきってきたんですけど、今回はエクアドルの国営企業のエナミとチリの国営企業であるコデルコ社っていうのが協力してここを強引に開発しようとしている。
はい、このインタグ地方ですけれどもね、うんうんうん、あの首都の首都から車で約3時間ぐらい行ったところ、うん、あのエクアドルの中では北西部に位置するところらしいんですけれども、降水量がすごく多いんです
よ。雨降るんやな、
ね、だからもう緑豊か。
あ、よろしいね、
であの一位さん洋画家でいらっしゃいますからね、
はいはいはい、
油絵、はい、うん、このインタグ地方の絵をたくさん描いておられるんです。
なるほど、トロピカルな絵ですな、
でだからこの自然がいかに豊かかっていうのをこの絵を見ながら私たちに説明をしてください、う
ん、森ガール
はい、あの動物、あの虫とか
虫、
花とか、うん、滝とか、ね、いろんなあの絵を描かれてて、ね、
あちらの虫は大きいらしいですな、
ね、
巨大やそうですな
インパクトがそれぞれあるというようなことで、はい、その様子をお聞きいただきたいと思います。
エクアドルって日本の本州と九州を合わせたぐらいの小さな国なんやけれども、世界中の生物種の 10% がここに集中してるっていう本当にメガ生物多様性の国って言われるとこなんですよ。インタグ地方のウンムリンっていう森もうあの世界に 1% しか存在しないっていうぐらいの本当に希少なこう生態系を育むような あの神秘の森なんですね。でその森にはこう本当にいろんな生き物たち、アンデス岩鳥、赤い王冠がある、あとこの絶滅危惧種のあのオオハシの種類かな、他にもいっぱいいろんな鳥がいるし、絶滅危惧種がいっぱいいるんですね。試掘、要するにボーリング調査ですね、その影響でこの滝、これあの双子の滝っていう滝で、本当にね絵よりずっと美しいんですけど本当にそれがもうその試掘によって赤茶色に変色したりとかしている。このカエルはもう1998年から絶滅したと思われてたカエルなんですけど、ここの鉱山地帯で発見されたんですよ。命が凝縮されてるっていう感じのとこです。
さあそんな市井さんなんですけれどもね、この問題と関わられたきっかけ、ここがあるんですよ。2013年のこと、私あの市井さんがこのインタグから戻ってこられた後、あのお会いしたんですけどね、はい、
どうでしたか。
もう熱く語っておられたの
森にもう心奪われたやな。
単に森に奪われただけじゃなくって、そこでいろんなものに出会、いろんなもの、いろんな人、ね、いろんな出来事に出会われて、もうその印象がとっても強かった
よ。人塊になって帰ってきはったよね。
そうそうそうそう、じゃあそのねお話をお聞きください。
2人でエクアドルを旅してた時に、鉱山開発の対象地にされてる不妊村の人たちと出会ったんですね、2013年、そしてその村長さんに、要するにエコツアーの一環で楽しく森を散策しようっていう、それだけのはずやったんですよ。ところがなんとなくポロッとあの日本企業がやった試掘跡を見たりとか言ってしまったんですよ。そしたらそれが恐ろしい山奥 でしかも数十年前の話やから、もう道とかなくなってて、この村長さんがもう山刀で必死にこう道とか切り開いてきて、もう藪の中とかで、なんか川にははまるし、でも雨も降ってきて、でそのもう道泥沼になって、なんかあのこの太ももぐらいズボズボズボってこう入ったりとかして、なんと往復9時間の、それがそのハビエル・ラミレスさんっていうこの不妊村の村長さんだと。それ忘れられない旅になったんですけど、そしたら帰国したその直後にここで新たな鉱山開発プロジェクトが決まった。それが現在のこのジュリマグアプロジェクトやったんですけど、
はい、あの市井さんね、ほいほい帰国されてから、実はさらにショッキングな出来事があったんですよ。
これは辛い、
ね、一体何があったのか、
はい、
お聞きください。
今度はその道案内してくれたハビエルさんがいきなり逮捕されたんですよ。企業が村の近くかなんかに車で入り込んだことによって住民と小競り合いがあったんやけど、その時ハビエルさんはそこにいなかったんですよ。彼が逮捕された時のビデオが残ってるんやけど、はい、って言って、なんで僕が逮捕されるんだっていう言葉が残ってるんだけども、国家反逆罪テロリズムっていう罪状で10ヶ月間も投獄されたんですよ。それだけじゃなくって、でその不妊村、この村は本当に抵抗の強い村やから、300人規模の警察隊とか企業がここに強引に突入してきて、半年間ですよ、警察隊とかがずっと占拠したまま住民の監視のために居続けたりとか。私はただの絵描きやけど、こんな私でもなんかちっちゃなことでもなんかできることないかなと思って、インタグの鉱山開発を考える実行委員会っていうのを立ち上げて、
はい、あのお話の中に出てきました、はい、不妊村のハビエル・ラミレス
シニョー
まあ市井さんにとってはこの方との出会いはすごく大きかったようですね。帰国されてから逮捕されて、実は弟さんも逮捕されちゃったんですって。それ以前にね、ハビエルさんのお父さん、この地域の土地を持っておられたということ でそれでこの鉱山開発にね反対をしたというので、実は殺害されちゃってたらし
い。これは辛いわ
ね。あのこの旅の間ね、ご家族がすごくこう苦労された、この鉱山開発によって、いかにこう
偉い目に遭った。
そう、 まあ、そういった様子もずっとお話を、うん、あの聞かれたそうなんですよね。まあ、そんなこんなあってもう一位さんはこのインタグの問題から
もう一点も立ってもらえるようになったよなもう
できなくなってしまったんですけれども。
なるほど。
それでこのインタグの講談開発考える実行委員会というのもね、うん、立ち上げて、実はこのお話を聞ける機会があります。
あら、
はい、グローバルジャスティス研究会のね例会で、ラテンアメリカは変わる新自由主義開発主義と対峙する政治社会的運動という
長いな、まあ、覚えられへんけど、
まあ、そういう勉強会があるそうなんですけれども、うん、そこでこの一位さんとそれからおつらいさんの藤尾さん、う
んうん、藤尾さん何してあるんですか。
あのね、ラテンアメリカの政治経済というブログを解説されて
それでこういう長いタイトルの
なんですけれども、このお二人のお話が聞ける会がありますので、ね、うん、
貴重ですなこれは。
ぜひ皆さん行ってみてください、はい、7月30日土曜日、はい、午後2時からですね。場所は京都にあります人町交流館京都、こちらで行われます、はいはい、詳しいことはですねグローバルジャスティス研究会にお問い合わせください。
ジャスティス
080-2742-2590080-2742-2590番です。ということで、
はい、
次回も引き続きこのインタビューの問題、これ
な 深いからね2回に分けなあかんわこれね、
はい、ここまで聞かれた限りは、あ、一番初め日本がこう開発に関わったんだなというようなぐらいで皆さんお聞きになったかもしれないですけれども、実は、
うん、
私たちの生活と非常に密接なつながりがある問題、
この開発の問題が、
どういったつながりがあるのか、
それは聞かなあかんわ、
はい、ぜひ聞いていただきたいと思います。次回お楽しみになさってください。
のーりちゃん何してんの。
あ、どうもフォーカス松本さん。
何の本読んでんねんこれ。
エクアドルに行きたいなと思って。
エクアドルなんで。
大きな虫探そうと思ってね。
エクアドルの虫は大きいんか。
あ、そうらしいんですよ。なんかカブトムシとかね、蝶々とか。
大きい虫好きな。
そうなんです。
ほんなら大きな虫をあげましょう。
え、
これです。
じゃあ、ゴッキー。
大きいね、これなんかな、むちゃむちゃ大きいこれで、うちの台所で見つけた、これ。
いやいやいやいやいや、いいですいいです。
なんでなんでなんで、そんな虫差別したいかね、それ。これ大きい虫なんやないか、これ。
この虫だけは無視します。